恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私が来たのは地上に火を灯するためである。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。平和を覚えるこの8月に、主イエスは平和とは反対のことを言われているように思われます。主イエスは地上に火を灯するため、そして分裂をもたらすために来たと言われているからです。しかしヨハネによる福音書によりますと、主イエスは私の平和をあなた方に与えるとも言われているのです。そして同時に、私はこれを世が与えるように与えるのではないと続けておられますから、主イエスがもたらす平和とは、平穏無事な状態を確保しようとする世の平和とは違った方法で与えられる平和であるとわかるのです。この世の平和とは違った方法で与えられるキリストの平和、すなわちそれが火を通じ分裂をもたらすことによって、私たちからするならば平和とは程遠く見える方法を通して与えられると言われているのです。それでは地上に火を通じ分裂をもたらすことによって与えられる主イエスの平和とは一体どのようなものなのでしょうか。火を通じ分裂をもたらすと言われていますから、それは厳しく恐ろしい、裁きに似た現象を経なければならないということでありましょうか。そのような厳しさを耐え切る、そういった人間の側の努力によって初めて主の平和に預かることができるということなのでしょうか。こんなことをこう考えていましたとき、私は一人の女性のことを思い起こしたのであります。池松彩子さん、この方は美術大学を卒業後、芸術家として地道に活動を続けておられる方です。小倉教会の信徒さんでありますが、信州に移住し、長野教会の礼拝に出席されていた時期がありました。長野教会の牧師であった当時の私は、上田市で開かれた池松さんの個展を訪れたことがありました。会場には50年以上前に制作された洋画や彫刻など池松さんの初期の作品をはじめ、長年の活動で作り上げられた数々の作品が展示されておりました。そして初期の作品を除いて、その多くは裂き織りによる布製の大小の作品でありました。画像を左側が池松さんご自身で、古典の中央付近に展示されている、作品の一つであります。後方の壁の方にも作品が並べられております。裂き織とは、古くなった布を裂いて細長い布状にし、それを縦糸に織り込んでいく手法なのだそうです。古くなり不要となった布が裂き織という手法によって裂かれ、新たな作品の部分となり、それらが織り合わされて 味わい深く美しい作品として生まれ変わるのです。今日、主イエスがもたらされる日、まだです。そして分裂、ちょっと消してもらえますか。主イエスがもたらされる日、そして分裂、それはちょうど裂き織りのようではないかと思い当たったのです。古い布が古いままでは新しい作品とはならず、古い布は裂かれることによって初めて新しい作品として生まれ変わるのです。同じように私たちの内にある古いものは新しい作品として作り上げられるためにすべて裂かれる必要がある。これが主イエスがもたらされる人分裂によってなされることではないかと思うのです。今日私たちに主イエスが火を通じ分裂をもたらせると言われています。古い布は私たちの期待が変わらないこと、古い自分のままであるということであり、新しい作品が意味するのは神が私たちを新しくされるということなのです。そのために今日主イエスは火を通じ分裂をもたらすと言われているのであります。もたらされた分裂によって家族が対立するように描かれているのは、誰もがまず主と一対一の関係に結ばれて新しくされることを知るために違いありません。このように私たちのうちにある古いもの、すなわち人間の都合や期待というものが、キリストのもたらされる火と分裂とによって引き裂かれ、新しい作品へと作り上げられていくのです。さて、今日の説教の準備をしていく中で、分裂から裂き織りという言葉が思い浮かばれてた時に、ふと中島みゆきさんの糸という楽曲が、音楽となってこう頭に浮かんでまいりました。ご存知の方も多いと思いますが、一部の歌詞をご紹介したいと思います。2番目のお願いします。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らないと、この曲は始まり、サビの部分は縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなすものはいつか誰かを温めうるかもしれないとなっています。そしてこの曲の最後で、会うべき糸に出会えることを人は幸せと呼びますと歌われるのであります。なんとなく思い起こされた歌でありましたが、このように歌詞を見ていくうちに、私は一つの言葉に目が止まったのでした。それはこの一番最後に歌われる幸せという表現であります。最後に一度だけ登場する言葉でありますから、この歌はこの幸せに向かって歌われていることが想像されるのであります。通常幸せと言いますと、幸福の幸を思い浮かべますし、それらが用いられる場面が多いと思います。ところが中島さんはそうではなく、幸せと別な表現を用いているのです。幸せと幸せの間に、どのような違いがあるか気になりましたので、いつものように インターネットで調べてみました。教科書や辞書類を中心に出版している大衆館書店の漢字文化資料館というサイトがありまして、次のように記されていました。ひらがなで幸せという日本語の語源は死合わすだとされています。死は動詞するの連用形、つまり何か2つの動作が合うこと、それが幸せだというのです。別の言葉で言い表せれば巡り合わせに近いでしょう。3番目お願いします。幸せと幸せ2つなんですが、中島さんが使う下の方の幸せは死を合わせで幸せで、この死というのはするという動詞であります。することがこう合わさるという意味ですね。そういう説明、何か2つの動作が合うこと、それがこの幸せということなのだというわけです。解説はさらに次のように続いています。自分が置かれている状況にたまたま別の状況が重なって生じること、これが幸せだったのです。ですから昔は幸せとはいい意味にも悪い意味にも用いたようです。偶然巡り合った良い運命も悪い運命も幸せだったのです。ありがとうございます。私たちは、幸せと聞けば幸福という言葉を思い起こし、自分の望ましい状況に置かれている自分を想像するかもしれません。辞書にもそれは恵まれた状況であって満足に楽しく感じることと説明されているのです。これに対して死合わせるという方法で表現すると、それは2つの動作が合うことに焦点が合わされていることになります。2つの動作が合わせられていることが大事なことであって、それによっていいことが起こるか悪いことが起こるのか、それは別の話だというわけなのです。良い運命も悪い運命も幸せだというわけであります。今日主イエスが言われる日、そして分裂、それらは悪い、良いか悪いか、望んだ通りであるかそうでないかと考えると、私たちには決して良いとは思われず、また期待とは程遠いようにしか思えないんです。また変わらないことを望む傾向の強い私たちには、変化を激しく求めるように感じる非や分裂は好ましくないのです。しかし主イエスの平和は世が与えるように与えるのではないのです。穏やかであることによってもたらされる平和ではなく、主イエスの平和とは非と分裂によってもたらされるのです。これが世が与えるように与えるのではないという意味なんです。またエフェソの信徒への手紙にありますように、主イエスの平和は二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊した、キリストの十字架の死によってもたらされたものであったのです。それは一緒にいた弟子たちにも理解されず、そんなことがあってはならないと、良いとは思われない、また人間的な期待とは程遠い出来事でありました。しかし罪に打ちひしがれる私たちの人生に、キリストは火を投じ、分裂をもたらす十字架の死による救いを実現されたのであります。先に触れました幸せの意味についてもう一度思い起こしてみますと、それは次のようにありました。 自分が置かれている状況にたまたま別の状況が重なって生じること、それが幸せだったのです。幸せとは自分にとって望ましく恵まれた状態にあるかどうかではなく、二つの動作が合わさったことに他ならないんです。私たちの期待通りにことが運ぶことなく、たとえ私たちの思い通りではない状況に置かれたとしても、その時私の命にキリストの命が合わさってくださるならば、その時私たちは幸せなのであります。まさに私の人生に主イエスが重なってくださること、それが私たちの幸せなのだということがわかるのです。会うべき人に出会えることを人は幸せと呼びますと中島みゆきさんの歌詞は閉じられていました。さまざまな人間的な思いや都合にとらわれ、古い自分のうちに生き続けてしまう私たちを深く憐まれる主は、私たちの会うべき愛となって、私たちの全てにおいて出会い重なって、私たちの幸せとなってくださるのです。まさに私たちが人生において会うべき意図とは、主イエス・キリストに他ならないんです。私たちの人生の歩みは、良いこともあれば好ましくないと思われることも経験するものであります。なぜ巡り合うかは私たちはいつも知らない。いつ巡り合うかの、この巡り合うのかを私たちはいつも知らない。私たちは主が共におられる理由も、いつ共におられるかも、その時も知らないまま生きていることがあるでしょうか。しかしどのような時にも主イエスが共におられ、人生において日々私に出会い、私の本当の幸せとなってくださるのです。主イエスが私たちの人生に重なってください。こうして私たちの幸せとなってくださるのですが、主イエスによってもたらされる幸せ、それは私たちに良いこともそうでないと思われることももたらします。そしてそれは私たちに関することにとどまらないのです。織りなす糸はいつか誰かを温めうるかもしれない。私たちの人生に主イエスが重なってくださることによってもたらされる幸せは、ただ私たちのうちにとどめるだけでよいというものではないのです。そうではなく、私たちの人生を通して誰か必要としている人を、それは温めるのです。このように小さな私が主イエスにあって用いられる、ここに幸せの理由があり、そのために主イエスは私の会うべき愛となってくださる。こうして私たち古い自分が新しくされて生きるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。